愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週ご出演いただくのは、大学院理工学研究科の松永真由美先生です。電磁波工学がご専門の松永先生のプロフィールや、電磁波の伝播特性を理論的実験的に解析する研究についてお伺いします。
先月末に出た子供たちに聞いた将来なりたいものランキングっていうのが出てたんですけれども、男の子の2位に研究者とか、学者っていうのが出てまして、先生ご自身は研究者になろうと思ったのはいつぐらいですか？
研究者自体はですね、高校か大学ですね。研究者っていう概念で言うと、だから小学校もしくは中学生までは、じゃあ何を考えてたかというと、政治家かお医者さんか学者さん、
どれも硬そうです、
ね、そうでしょ。結果的には、こう、なんて言うんでしょう、皆様と関わり合いたい、多くの方と関わり合いたい、そしてその方々の生活を豊かにするような、お手伝いをしたいということなんですね。だからそういう意味で言うと、おそらく政治家も、お医者さんも学者も一緒だろうということなんですね。だからどの道を取ろうかなっていうのは、常日頃から小学校中学校の頃から思ってやったんですよ。ただね、結論から言うと理系が好きなんですね。数学とか物理とか、そういう点で言うと、やはり研究者を目指してしまったっていうところですね。
やっぱりそれは家庭環境にも大きく影響してたんでしょうか？
そうですね、父の影響というのはとても大きかったです。
お父様というのが電磁波伝播解析手法の研究者でいらっしゃった。
そうですね、大学の教授をしております。
で、おじい様も電気関係のお仕事を、
そうですね、
してらっしゃったということで、周りにはその電気といいますか、電磁波を研究してらっしゃる環境が整ってたと。
整っております。だからおそらく普通の学生さんにはないんだろうと思うんですが、測定器とかですね。
測定器と
か電磁波がね、どういうふうに飛んでるのかっていうのが分かる測定器みたいなものですね。それとかそういうものがもう本当にいつもそばにあったと。
じゃあもう本当に自然に興味を持っていらっしゃったというか。
そうですね、電波に最初に興味を持ったっていうことじゃないんですよ。
なくて、
その物理に興味があったっていうことなんですよ。だからね、父の研究に関しても、電波のことについてやってるかっていうのは、確かに彼からいろいろ説明を受けては聞いてはいたんだけれども、そういうことではなくて、やっぱりその周辺にあるいろいろな物理の法則であるとかね、本であるとかね、参考書であるとか、コンピューターであるとか、そういうものを自分の周りに揃えて研究やってるじゃないですか、そういうものから興味を持ち出したっていうのが事実ですね。
じゃあお父様の書斎にいつも、
そうなんですか。だからね、父の書斎にいる時間がすごく長いんですよ。だから父がいる時は入れないんだけど、父がいないとなったらね、必ずそこに入り浸ってるんですよ。
じゃあ今日はまゆみちゃんがいないわと思ったらお父さんの書斎探せば行ったみたいな。
だからね、今でも実家に戻ると、2人でね、同じテーブルで研究やるんですよ。それ食卓なんですけどね、ちゃんと書斎はあるんですけど、2人ともね、結局その食卓に、周りにコンピューターだなんだ資料いっぱい山積みにして、2人で並んでやるんです。
でも食卓ということは、そばにはお母様もいらっしゃって、家族団らんが食卓だけれども、そこで研究といいますか、そういったこともされてると。
そうだからね、それぞれに今こういうアイデアがあるんだけど、どうなんだろうっていうのをね、もう逐一この研究をやってない母にまで話してね、どんどんこう、なんて言うんでしょう、議論をしながらアイデアが膨らんでいくっていう感じの、食卓です。
ある意味理想的な
食卓。どうなんでしょう、多分ね、旗から見るとね、あんな家族嫌だわって思われるかもしれない。だって話が議論ですもん。
でもそれは周りから見れば議論ですけど、それ小難しい話しよるとは思えかもしれませんが、ご本人たちにとっては、解明していくというか、自分たちの思いを、だって最近はその 親子でもコミュニケーション自体が
取れない人がいますもんね。
いますでしょ。そう比べたら、まあ議論という言葉自体は硬いですけれども、うん、そうやってもう小さい頃から今でも共通の話題を持ってるっていうのは、
そうですね、
素晴らしいことじゃないですか。
ありがたいことです。
でもその中にこうお母様がいらっしゃって、
はい、
あの思いの中にはその主婦という仕事も研究者同じような、あの、
ね、
仕事であるというような思いを、
はい、そうだと思います、
持ってらっしゃると、
はい、あの母なんかでいつも聞きますのは、料理っていうのは全部段取りですよと、うん、きちっと頭の中でイメージができてないと、うまくその決められた時間の中で素晴らしいものはできないんだって母が常に申すんですね。で彼女にしてみるとね、面白いアイディアっていうのがたくさんあって、
はい、
あのアイディア商品みたいなもの、彼女自身が作ったアイディア商品が台所にあふれたりなんかするんですよ。でね、彼女自身は研究者ではないんですけれども、はい、あのご近所の主婦の方の、
ええ、
うん、アイディアマンみたいなもので、あ、うん、あのいろいろとこれはこうやったらいいんだよなんてね、うん、教えてるみたいなんですよ。だからね、あの半ば、うん、なんて言うんだろう、うん、家庭の研究者みたいなもんですよ、
ええ、今先生がご専門になさっているのが電磁波工学。
そうです、
はい、またこの電磁波工学、電磁波自体は先生小さい頃から関わってきたというお話を伺ったんですけれども、電磁波の伝播、この伝わっていく特性を理論的、
はい、
そして実験的に解析する研究をしてらっしゃるということで、
はい
はい、電磁波本当に私たちの身の回りには溢れてますよね。
そうです、もう欠かせないものになりました。
本当、今電磁波がないですっていうことになったらどうしたらいいかわからないくなるぐらいの、
楽しみが全くなくなってしまう方もいらっしゃるかもしれませんね、うん、
言葉だけを聞くと、
はい、
ちょっと体に与える影響がとか怖いイメージもあるんですが、実際皆さんの周りで探してくださいって言ったらすぐ多分手に取るところにいくつもありますよね、はい、
電磁波と関わらずに生活してらっしゃる方、うん、いらっしゃらない方ですかね、はいないと思います。
例えば携帯電話、
はい、
インターネット、
はい、
このラジオ、
はい、
そしてテレビなどなど、
そうです、もうこのラジオを聞いてる人はもうすでに電磁波と関わっているということです。
ですから電波とかその電磁波っていうのは今や欠かせない。
そうだと思います。
今や欠かせないって、でも古代から何かしらの形ではあったんですかね。
いや、もちろんあると思いますよ。例えば、まあ、後ほど天文学の話も出てくると思いますが、
はい、
天文っていうのはまさに電磁波をこの目で見てるだけですから。
はっ、見えてるんですか。
はい、実は可視光線っていうのも電磁波の一種でして、はい、あのものが、例えば目の前のものが赤に見えるとか、
はい、
緑に見えるとか、それはそのものが出してるっていうとちょっとまた後で説明し直さないといけないんですけれどもある一種の電磁波を目で解析をしてるんですよ。だから、あ、今緑に見えたりとか赤に見えたりとか青に見えたりということになるわけです。ですから天文で目で、あ、今日はこういうふうに星が光ってるなと見えてる時点で、はい、宇宙から飛んできている電磁波をこの目で確認しているということです。
じゃあ何ら怖がる必要もなく。
ないです、ないです。
不思議というのはもう昔から知ってたことで。
そうです。
はあ、本当に身近なものなんですね。
そうです。だって電磁波で、うん、その目で色が分からなかったら楽しくないじゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、やっぱりこうカラフルだから楽しみなんでしょ。洋服なんかお買いになるときに
そう言えるのもこう可視光線があったり。
そうです。でこの目がすごく優れもので、その色、周波数によって違う色を色分けちゃんとしてるっていうことなんですよ。
でもそれだけ身近なもの、
はい、
昔から古代からあったものを、はい、今さら何の研究をしてらっしゃるんですか。
今さらですか。あ、ですから古代からあるもの、電磁波というのは、
はい、
あ、それはその電磁波を使って何かをしようというわけではなくて、
はい、
そこにあるから見えるからということなんですね。で、私どもがやろうとしているのはその電磁波を自分たちの手で作り出して、そして、まあ、コミュニケーションとかいうものをね、円滑にするために利用しようというものなんです。
主導権を握るわけですね。
そうなんですよ。自分で生み出すんです。こういうふうに使おうと決めて。
じゃあ今まではこう受けるばかりだったものを、
そうです、
有効的にどうすれば利用できるかというような、
はい、そういうことでございます。
そこにこう人間の、まあ、頭脳といいますか、はい、それを合わせていくわけですね。
そうです。アイディアですね。
アイディアですね、うん、はい、これは人間じゃないとなかなかできないことじゃないかと。
そうですね、
思いますが、でも、まあ、流れてくるものですので、ただこう何の障害物もなければ本当に受けるだけでありがたいって思うだけなんですが、まあ、あの電波にしてもいろいろこう遮るものはあるんですよね、きっと。
そうなんですよ、いろいろあると思いますよ。可視光で言っても、今日は例えば霞んでて霧が出てて向こうが見えない、視界が悪いよということございませんか？
あります、
はい、運転してて前が見づらいなっていうことございますでしょ、
はい
はい、あれは電波の障害物が目の前にあるというふうに考えていただければいいと思います。
電波の障害物があるということは、はい、私たちがその有効に利用しようとしているのを邪魔されているというか、
そういうことです。
効率的に利用できないということですね。
そうなんですよ。せっかくね、人間の目って素晴らしいので、はい、目のいい人だったら何十メートル先でも見渡せるわけじゃないですか、うん、はい、ところが霧が張ってしまった、それが電波の障害物ですね。霧が張ってしまったがために結局目で見れる距離が1メートルになってしまったり2メートルになってしまったりと。これは置き換えるならば、携帯電話で例えば話せる距離が、はい、例えば10キロ先までこう通信ができていたものが、たった1メートルになってしまうと、それから先はもうできなくなってしまっているっていうのと同じことです。
よくあるのは、今ちょっと電波が悪いんよ、
そう
あれですか？
そうです、
はい、ちょっと今トンネルに入ったからとか、そう地下に入ったからとか、
地下に入ったからとか、
うん、ああいったことも全て、あの、障害物があって、
そうです、
電波が何かしら、あの、うん、遮断されてるというか。
そうです。あの、携帯電話の場合で一番多いのは建物による、
うん、
障害だと思います、
はい、
うん、例えば建物の外で話してる時には良かったのが、急にこう今ちょっと家に入ったのとかオフィスに入ったのっていう状態になると、はい、聞こえにくくなったりしますでしょ、それが、まあ、建物による電波の影響ですね。まあ、外だったら障害物がないですから、言ってみればね、まあ、あるところもあるんですけど障害物がない、まあ、見通しのいいのっぱらですと、まあ、何の障害物もないですから、はい、まあ、円滑に情報の通信ができるんですけど、うん、家に入ってしまいますとね、突然壁がありますでしょ、
はい
はい、窓がありますでしょ、うん、はい、冷蔵庫なんかも邪魔になるんだよって私よく言うんですけどね。
もう置き場所一つで。
そうです。
あ、家の中でも確かにあります、うん、電波が入りやすいところと入りにくいところとか、
でちょっと電波の良さそうなところに移動するからちょっと待ってねって言って窓際に行ったりしますでしょ、
はい
はいはい、
そう考えると、
はい、
電波ってやっぱり、あの、まあ、見えてはないですけれども、うん、痕跡は見えますね。
痕跡は見えるんですよ。きっとね、こんなところで滞ってるんじゃないかなっていうのがわかるでしょ、だからましてや私思うんですけど、エレベーターの中で使うのっていうのはね、非常に難しいことなんですよ。よく学生さんが使ってるのを見てね、まあ、よく使おうという気になるなと、まあ、電波のね、うん、専門家としては思うんですけど、でも彼らにしてみれば、やっぱりエレベーターに乗った時でも、使いたいんでしょうね。だけど使えるはずがない。あれは金属の箱ですから。
はい。はい、なるほど。
電波はなかなか通らないです。
通らなくて当然ぐらいの。
そうです。
考えで。
はい、そうです。
でも本当にこう聞いておりますと。
はい。
とても身近な研究を、そしてその障害をどうやってこう取り除くかといいますか、はい、そういった研究もされてらっしゃいますので、
はい、
また次回はさらにお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の松永真由美先生にご出演いただきます。お楽しみに。